移住企画上越にiターンのコーナーです。
スタジオには FMJ 林田です。続いて越後高田雁木ネットワークの高野恒雄会長。
はい、高野です。雁木や町屋の良さを伝える活動をしています。
そしてもう一方、
東京から iターンしてきました松本美鈴です。上越市牧区の集落づくり推進をしています。
今日は妙高市にある東本願寺池の平青少幼年センター管理人の鴨居戸江さんにお越しいただきました。鴨居さん、どっからありがとうございます。よろしくお願いします。
今日はありがとうございます。よろしくお願いします。
鴨居さんはですね、どちらの出身になりますか？
私は大阪府寝屋川市というところの出身で、こちらに来て22年経ちました。
そうか。寝屋川と言いますと、はい、なんか大阪のベッドタウンで、金属加工繊維のなんか工場がたくさん多いところだなというふうに聞いてますが、位置関係はどの辺になりますか？
はい、大阪市から見て北東にある市で、隣は枚方市というところですね。
またその大阪市からどうして妙高市へ来られたんですか？
スノーボードが好きで、そしてお金も稼ぎたかったので、
なるほど。
スキー場でバイトをして、大好きなスノーボードをすれば、もう一石二鳥だなと思って、
なるほど、
これはもう楽しむしかないなと思って、こちらで、スキー場のバイトをしに、妙高市の方に来ました。
前ね、以前もね、出てくれた方がやはりね、スノーボードをしたくて妙高市に移住したっていうことを方がいらしたんですよ。同じ動機ですね。
そうですね。
そうですか。はい、今年は異常なほど雪多くて、随分雪の、スノーボード楽しめました？
はい、今年も何回かもうゲレンデには行ってるんですが、もうパウダー、ゲレンデパウダーですし、コロナの関係で人がやっぱりちょっと少ないんですね、例年に比べて。なのでは昔切り状態でもう最高のコンディションで滑れてすごい楽しんでますね。
よかったですね。
もうね、お顔の表情がねすっごいもう楽しんでらっしゃるというのが伝わって、充実してらっしゃるのがね、すごく伝わってきます。
そうです。スノボ歴って長いの？
そうですね、もうどれくらいですかね、もう20年ぐらい。
そんなにやってらっしゃる？すごい。
スノーボードっていうと向こうほら寝上がるんですけど雪降らないじゃないですか。
はい、
なんで好きになったんですか？
何かテレビか何かで見て、私もこのスポーツやってみたいなと思って、それで始めたのがきっかけなので、スキーは全く私滑れないんですね。スキーの経験は修学旅行ぐらいしかないので、スキーは滑れないんですけども、スノーボードから入ったので、もうその楽しさに魅了され、もうスノーボードばっかりガンガン行って、スノーボードはもうとりあえずさささと行けるんですが、スキーはもう全くダメです。
じゃあ教えられるぐらい教えてらっしゃいます？
昔ね、修学旅行で来た高校生とかを、インストラクターで指導したっていう経験とかも、以前はありました。
鴨居さんがおすすめのお勤めの東本願寺池の平青少幼年センター、改めてどんな施設でいらっしゃいますか？
はい、京都にある東本願寺の研修施設になります。で、親鸞聖人御誕生800年立教開祖750年の計算事業として1973年昭和48年に設立されました。
すごい。
自然の中にあるところということで、満喫しながら、いろいろ人生について学んでいくみたいな、そんな施設ですか？
そうですね、池の平青少幼年センターでは自然の中で野外活動ができる施設になってます。で、夏はキャンプがそこで、ご利用できる、できまして、5000坪の広い敷地があるので。
5000坪あんの？
そうなんです。で、そこで壮大な妙高山を中心に妙高高原の景観がすごい一望できる場所なので、もうすごい気持ちよく伸び伸びと皆さん、ご利用いただけて、そこはピザ窯も
すごい
あるので、皆さんでこうピザ生地を作って、好きな具を乗せて、巻き割りもしていただいて、 でピザ作ったりして、はい、
もちろん温泉あるんでしょ。
あ、そうですね、もちろん源泉かけ流しの
源泉かけ流しでね、はい、
温泉もご用意しております。
あの鴨居さんですね、青少年幼児の、まあ、施設ということなんですが、
はい、
私まあ、あの小学校から中学校にかけてあのボーイスカートに入ってまして、うん、それであのそれはお寺様があの主催といいますか、あのやってたんで、それであのキャンプに行ったりいろいろ先輩から教えてもらったり、すごく、ね、今でも役に立ってます。あのハンゴ水産なんかもやりました。
あ、はい、あのボーイスカウトガールスカウトの皆さんもよく夏冬ご利用いただいてますね、はい、
今どんな方たちが利用されてるんですか。
地元でしたら、高田にある高田大谷保育園と和道保育園の園児がお泊まり保育でご利用されて、皆さんの、うん、みんな電車に乗って妙高市まで来て、はい、皆さんのカレー作ったり、
ね、うん、県外からももちろん来られてるんでしょ。
はい、全国からご利用いただいてまして、さまざまな団体だったりご家族、うん、ご友人同士、うん、そういうご利用も、うん、はい、可能な施設です。
中でも印象的な団体ですとかありますか。
そうですね、やっぱりあのボーイスカートとかを見てると、あの皆さん自分たちでテキパキ動いて、はあ、うん、やっている姿を見ると、
うんうんうん、なるほどね、
はい、
いや私なんかね、ボーイスカート入ったおかげですごくね、あの何ですか、あの、まあ、電気ガス、あのなんか災害あってもですね、うん、やっぱりそれで生き延びるっていうかサバイバルっていうか、うん、そういうのもね教えられてもらいましたよ。
あ、そうですね、
だからね、あの平気ですよ、電気ガスな、あの、うん、水なくてもって言いますか、そこ行くとやっぱりあの山間部っていうのはなんか生き延びるにはすごくいいとこだなと思ってますけど、
生きる力をね、
そうですね、
習得できるっていう、
はい、
他にはいかがですか。
他にはあの年に2回福島 の、うん、あの方から、うん、2011年3月11日東日本大震災の起きた、時から、
はいはい、
福島市と、うん、二本松市と、うん、郡山市、
はい、
いわき市の子どもたちが、はいはい、こちらに、キッズ福島という、うん、キャンプを行ってまして、センターとあと高田のお寺、妙高市のお寺、糸魚川のお寺と1週間合わせて宿泊するっていう、
1週間も
すごいね、
はい、
やっぱり福島っていうとそのね原発のことがちょっと思い浮かんじゃうんですが、やっぱそういう影響も子どもたちにはあるんですかね。遊びなんかもこう自由に思うように遊べないとか。
そうですね、やっぱり制限されてることもあったみたいなので、うん、外で思いっきり遊べない子どもたちがいらっしゃいますんで、うんうん、目いっぱい遊んでいただこうということで、うんうん、あの企画して、うんうん、皆さん高田のお寺の若いスタッフの方、
うんうん、
あ、まあ、高田糸魚川、うんうん、妙高市のお寺の若いスタッフの方々がいろんなアイデアを出し合って、うんうん、こういうことをしたら喜んでもらえるんじゃないかなとかって、皆さんすごいアイデアが満載なので、うんうんうん、すごい子どもたちも喜んで、
う
ん、
なるほどね、
はい、
でもあの子どもたちもね、あの県外福島からこの新潟へ来るわけですから、最初の頃はちょっと緊張したりしてなかなかね、うん、大変だったかもしれないですけども、はい、1週間もいると随分子どもたち の様子も変わってきたりするんじゃないですか。
そうですね、やっぱり、ね、自然の中に入っていって帰ってきた時に、うん、皆さんすごいなんか生き生きして帰ってこられるんですね。でやっぱりなんか自然ってすごいなって、うん、感じますね、
はい、もちろんスノーボードなんかもできなかった子が、あの鴨居さんコーチのもとに。
そうですね、あのスキーとかもね楽しんでいただけたらいいかと思いますけど、うん、皆さん結構雪合戦とかそり遊び、
うん、そっちが好きね、
もうそういうのですごい、みんなワイワイ、うん、
はい、ところで鴨居さん自身ですね、こちらに来られて、まあ、だいぶ長くなったと思うんですけども、はい、こちらに来られてなんか気づいたこと、変わったこと、いろんなことを感じられたと思うんですけど、何かありますでしょうか。
そうですね、やっぱ空気が綺麗。
あ空気がね、ね、みんな当たり前だと思ってますけどそんなことないんですよね。
そんなことないです、空気すっごい綺麗で、うん、はい、 やっぱ食べ物もやっぱ美味しいですよね。
大阪もほら食い倒れがあるぐらいだからいろいろとあるけど、うん、やっぱりまた違うんでしょうね。
そうですね、うん、あの新鮮なのでこちらのものは、
はい、確かに、
はい、うん、もうその素材の味がダイレクトに感じるので、はい、もうそれが一番のごちそうだなと思って、うん、何もしなくても、まあ、茹でて食べたり、はい、生で食べたり、もうそれだけで十分味がついてるので、うん、
なるほど、
うん、
ね、こちらのセンターでお料理も、ね、なさってるっていうのを、
食べ物とかそれじゃなくて人間はどうですか。人間性は
人間ですねそうですね、人間
人間性地元の 人の気質とかいろいろとどんな感じ受けられましたか。
うん、そうですね、人間人間
いろいろ付き合い地元の方と、
あの地元の人って地元のことをあんまりよく言わないじゃないですか、こちらの方ってね、
何にもない上越なんか何にもないよとかね
言ったりしますけど、
そうですね、いやもう多分皆さんここの地域の良さに気づいてないんじゃないかなと思うんですけども、うんうん、はい、うん、皆さんすごい優しい方、うん、
親切
親切な方
そうですか、
ね、穏やかですよね、はい、
なるほど、
それはよく言われますね、
はい、はい、
また関西弁とまたねこっちの方言とまたちょっと違うからね、
う
ん、
そうですね、
で、はい、特に雪降るとねみんなで助け合いっていうのがあるんですけど、うん、どうですか、
うん、あ、そうですね、皆さんやっぱりご近所同士あの気にされてて、あそこのうち大丈夫だったのかなっていう感じで、うんうん、あの周りで知らない人はやっぱいないので、うん、コミュニティはすごい整ってますね、
う
ん、はい、
なるほど、そうだね、
コミュニティがね、うんうん、
やっぱりあの上越市にもね寺町っていうところがあってお寺もたくさんあるんで、割とその宗教的っていうかね、そういう仏教のそういうのが浸透しているんですが、そういうのも踏まえてこうどうですか、こう人間性とかなんとかがこう上越市のそういう皆さんの中に浸透しているんじゃないかななんて感じられたことってあります。
そうですね、妙子に嫁いで来たんですけど、
はい、
やっぱり周りの皆さんの人柄が優しいので、
うん
うんうん、もうこのこともやっぱり仏教が、うん、盛んなことに関係してるのかなと思ったり、うんうんうん、あと親鸞上人の奥様が板倉出身で、
うん、そうですね、
はい、はい、いたの で、はい、今度あのそこ私ちょっとまだ行ったことないんですけれども、
そうですか、はい、ご案内しましょうか、
はい、ね、うん、ね、お願いします、
はい、
はい、
しました、
うん、
はい、
そうするとあれですね、あのやっぱりこう私たちの知らない間にそういうのが少しずつこうあの人格形成に影響も与えているっていうことは否めないね、やっぱりそういう影響はありますね、
うん、そうですね、
かもしれないですね、
はい、
の鴨居さんお勤めのこちらの施設なんですが、誰でも宿泊すること可能なんでしょうか。
はい、あのどなたでもご利用できるようになってる施設です、う
ん、はい、はい、じゃあ一般の方が電話して予約して普通にポーンと行ってパーンと泊まれるみたいな、
はい、そうですね、
ことなんですね、
はい、
はい、じゃあ気兼ねなく皆さんお電話していただければと思います、はい、大人一泊二食4500円とで、日帰り温泉も500円でね可能とのことですね、
はい、
お電話番号0255-862801、後ほどブログにアップしておきます、はい、他によろしいですか。
ですね、こうなんかすごくあのお寺関係の方しか泊まれないのかなと思ってたんですけど、
はい、
ね、一般の方も泊まれるっていうのですごくオープンだなと思いましたね、
うん、はい、そうですね、はい、どなたでもご利用いただける施設なので、うん、はい、ぜひあのすごい素晴らしい施設で、あの、うん、工事この間あの終わったんですけれども、
はい、
新しいお部屋もできて、うん、はい、
あ
のとてもくつろげるますと思う、あのくつろげると思いますので、
はい
はい、ご利用ください。い
や、なんか鴨居さんのさニコニコしたかあのおもてなしが期待できますね。
今日もニコニコして、
こんな料金でいいのかなって、
う
ん、
そう、今度あの一緒に行って世俗の赤を落としに行きましょう
ぜひに、
はい、いや私よりあなたの方が多いと思いますけどね
今日のゲストは妙高市にある東本願寺池の平青少幼年センター管理人の鴨居糸江さんでした。鴨居さんありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナーは近日中にポッドキャスト配信されます。 FMJ のホームページからパソコン、スマートフォンで世界中どこからでもお聞きいただけます。また Spotify でも 無料でお聞きいただけます。来週のこの時間は吉川区川谷地区の地域おこし協力隊員募集について、集落づくり推進員の池上義樹さんにお話を伺います。上越にアイターンでした。集落に来てくれたならば、うちを選んでくれた君をみんなで迎えよう。若い力に甘えないよそ者扱い、二日まで古い習慣押し付けないけど、みんなで飲むときは誘ってやる。